このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回様々なテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはようございます。
おはようございます。
喋っているのは砂川と
ヤコウと
サリバタイラです。
はい、よろしくお願いいたします。
イエイ、よろしくお願いします。
おしゃべりサリバボードゲーム大作戦回
はい
始まっていきますが、
はい、
なんすかこのハイテンション。
いやー、ヤコウさんお久しぶりですね。
は
い、
お久しぶりです、
ね。そう。
はい、リスナーの皆さんはもう、はい、だいぶお久しぶりです、
ね。何回ぐらい ?3 回ぐらいいなかったんですか
?3 回いなかったですよ。
ですね。
3回いないって言ったら大変なことですよ。
ちょっとたまたま、いろいろな諸事情がありました
。諸事情がありまして。
諸事情が。申し訳ないですけど。
いやでも良かったですよ。
良かったです。復帰できて。
そうですね。復帰、病気とかではないですよね。
そうです。
お仕事がいいです
ね。お仕事ですね。
はい。
しょうがない。
よかった、よかった。
そう。
で、僕ちょっと話したいことがあるんですけど、
ああ、はい。
最近ツイッターで見たんですけど、
はい。
うん。ロードストー戦記が30周年らしいんですよ。
うんうん。見ました、見ました。
ロードストー戦記はご存知ないですよね、砂川さん。
まあ、全然わかんないです。
まあ、ライトノベルって言っていいんですかね、まあ、そのファンタジー小説の、うん、まあ、一大ブームになったんですけど、今そのライトノベルの流行りみたいな感じの作品なんですけど、
はい、
まあ、アニメもなったし、
はい、
まあ、その派生系の別のクリスタニアっていう、
うん、
作品で映画にもなったんですけど、
はい、
まあ、それは30周年ということで、
素晴らしい。
で、なんかですね、30周年で、ロードストー戦記ってもともと TRPG から来てる、まあ、小説なんですけど、
はい、先が TRPG が先っていうこと
?TRPG が確か先ですね。
あ、そうなんだ。そういう成り立ちなんですね。
そうですね。
はいはいはい。
で、それがなんか30周年でなんか復刻版みたいなの出すらしいんですよ。
あれどうなんですか、その、絵とかも変わって、ナウの絵になるってこと？
多分今度風の絵になるんじゃないかな。
お
じさんとしてはがっかりなん
ですけど。ちょうど同じ似たような話題があって、
はい、
人外英雄伝説は通ってないんでしたかね。
通ってないです、通ってない。
あれも今ツイッターがざわざわしてるんですよ。
あ、そうなんですね。
あれもだから昔からのファンがすげえいて、
はいはいはい、
まあもう2、30年くらい前なんですかね、はいはい。結構古いやつなんで、それが超今風の絵になって、
はいはい、
今風の声優さんに変わって、
あー、
ふーんみたいな。
まあでもしょうがないですね、時代の流れなんでですね。
これちょっとまたあの話になっちゃいますけど、僕はウミネコの泣く頃にって好きで、
お久しぶりに。
でね、
はい、
で、絵が綺麗なことってまあいいことなんですけど、
はい、
いやあのね、最初だから、漫画を勧められたんですよね。まあまあ、はい、漫画が入りやすいよって。
で、そうですね。
そうそうそう。で、漫画読んだんですよ。で、はい、まあとりあえず、パート1からパート8まであるでしたかね。
はいはい、
パート1を読み終わって、ふむ、これはちょっと面白いぞと思って、で、パソコン版をその後にやったんですよ。
はいはい、
漫画の後に、
はいはい。
そしたら、まあその、パソコン版の絵って、まあいわゆる結構その、世間的に、何でしたかね、手がクリームパンでしたか
ね。そうですね。
はい、その
手がね、まあ、まあ精密な感じの絵ではない。
知らないですか、あの絵。ね、もうすごく言い切っちゃうと、割と下手。手のところがね、クリームパンの形なんですよ。
うん、
で、なんか銃とか持ってても、もうすんげえ曖昧な指みたいな。
はいはいはい、
その指でおめえ引き金引けるのかみたいな。で、そういう絵なんですけど、
うん、
これがびっくりで、もうね、多分僕、ずっとナウな、今風な絵の、ウミネコで、漫画で読んでたら、今ほどハマってないと思います。
ああ、そうなんですよね。
そう。
そう。
もう恐ろしいもんで、それ下手なんだけど、なんかね、物語との親和性というか、
うん
う
ん、
こう没入感っていうところで、その下手でもこっちが、なんか不思議と心にグッとハマるんですよね。
そうですね。あれ不思議ですね。ただ砂川さんは全然ハマってないっていう、ね、顔が
一個いいですか。
はいはいはい。
ヤクオさんの話は終わりました？
あ、僕の話はまあまあ終わりましたよ。まあロードストー楽しみだなっていう。
本当に？
いや、まあまあファンタジー大好きなんでですね。
はいはい。
なんですか、濁った感じ。
いや、なんかヤクオさん多分、
はい、
用意してた話できて
ない。いやいやいや、大丈夫、そんなもん、そんなもん。
大丈夫、大丈夫です。
大丈夫です。
はい、
じゃあもうオープニングトークは以上でよろしいですか？
僕はいいです。
僕もいいです。
はい。じゃあ本編に入っていきましょうか。
はい。
はい、
本編のテーマは何ですか、平さん？
こちらです。ててしてん！ ゲームを持って外へ出よう。
イエーイ。
なんか歯切れ悪いな。
そう
ゲームを持って出かけようにしましょう。
あ、それにしよう。
はい。はい、ですね、まあ、これどういうテーマかと言いますと、うん、ボードゲーム、アナログゲームっていうのは、うん、割とそのインドアな、なんかね、こうなんかジメジメした部屋の中で、
別にジメジメしてないと思いますけど、
そこに、外にこう、なんかね、その辺に洗濯物とかいっぱい干してるみたいな、
そういうこと、
そういうところで、ジメーとした顔して遊んでるみたいな印象がございませんか？
ないと思います。今はもはや、結構もうないと思います。
まあまあそうですけど、
はい。
いやまあまあでも、そのなんか屋内で、うん、まあテーブルの上で、まあ椅子に座って遊ぶみたいなイメージあるじゃないですか。
まあそうですね、はい、屋内ですよ、絶対。
そう。ただ、うん、まだまだそれじゃあ、アナログゲームの、うん、まあ、何ですか、こう、10割全部を楽しんだことにはなりませんよ、皆さん、みたいな、
う
ん。そういう話でございます。
はい、
なんでこの話、今やるかっていうと、うん、もう、まあ、春爛漫っていうのはちょっと通り過ぎた気がしますけど、うん、これからもう、あれですよ、外に出て、行楽のシーズン。
はい。
まあ、ちょっと梅雨とか入りますけど。うん、まあ、とにかく、うん、行楽のシーズン、まあ夏ももうすぐ来るじゃないですか。
はい、はい。
ってなってきたら、うん、キャンプだなんだかんだと、外に行く機会増えますよね。
うん、
はい。ということで、今回は、ボードゲームを普段楽しんでる、まあ、なんですか、ゲーム会の机だったりとか、うん、ご自宅の机だったりから、ちょっと舞台を変えて、うん、いろんなところで遊んでみようよと、
うん。
そういうテーマでございます。もちろんだから妄想でもいいし、うん、実際あんなところで遊んだよとか、
はいはいは
い、そういう話でもいいかなと、
うん、
はい、もちろんきっかけはあれです、もう何回も話したんで、しつこいなと思われるかもしれないけど、ゲムマ大阪に行って、なんか屋外にあった土俵で遊んだりとか、文字工レトロのね、
はい、
やっぱそういうところでね、まあ、あとそうですね、フェリーの中だったりとか、
うんうん、
なんかね、いや、まあまあ、フェリーは普通に良かったですよ、
うんうん、
で文字工レトロもね、やっぱ良かったです。
はいはい。
そうか、ヤコさんはまだ合流してなかったんです
ね。そうですね、文字工は知らないですけど。
そうそうそう。うん、まあでも場所わかるじゃないですか。
まあまあわかるそうか。
そうね、もう港の、なんでしょうね、こうあれ、キザな、セーラー服着た男が足をかける場所を、キノコみたいな形の。
あれじゃ、カトバにある、ぬかりを、
船の。船の紐かけるところですね。足を置く場所ではない。まあ、置いてるけども。
そう。ああいうのがあるところで、うん、もうね、本当、だから、10メートルぐらい走ったら海に落ちる場所ですよ。
はいはいはい。
そこで、もう、多分ね、あれね、潮風すんげー来てたんで、多分コンポーネントには悪いと思う。
悪いと思う。
あ、
うん、
そうですね。
なんかね、ベンチっていうのともちょっと違う、なんでしょうね、なんか大理石みたいなのできた、
うんうん、
ちょっとでかいブロックみたいなところに座って、そこでラミーキューブとかエスカレーションっていうカードゲームとかをやったっていう話なんですけどね。
うんうん、
いや、やっぱりね、歩く人がこう見てくるんですけど、その視線が気持ちいいんですよ。
そうなんですか。
はいはい、そう。やっぱり、なんでしょう、僕は、アナログゲームをするっていうことを、なんていうか、誇り高いことじゃないけど、ちょっとこう、かっこいいことだと思ってて。
なるほど。
わかります？言ってること。
わかりますよ。
恥ずかしいことだなんて、もう1ミリも思ってないわけですよ。
タイラさんはね。
そう。だから、なんかカードをこう、さばいて、ちぃ、これはちょっと悩ましい状況だぜ、とか言いながら。
はいはいはい、わかりますよ。
そうそう。で、まあラミーキューブでこう、スチャスチャスチャのスチャチャチャチャ、どうですかみたいな、なんかそういうのを、なんかね、やってるところを、道行く人が見てたら、
ああ、
こいつら今面白そうだと思ってんだろうな、みたいな。ごめんね、楽しんじゃって、みたいな。そういう、優越感みたいな。
はい。
なんかでも実際ね、道行く人から話しかけられたりとかいっぱいしたんすよ。
うん、
なんか、はい、まあ前も話しましたけど、なんか将棋好きそうなおじいちゃんとか、
そうですね。
あと何だったかな、台湾から来られた旅行客。
言ってましたね。
の方から、うん、おー、ラミー、ラミー、うん、おー、イエス、ラミー、みたいな、なんかこういう。うん、言葉を超えた交流みたいな、
はいはい、
そういうのがね、やっぱり屋外でやると出てくるんですよ、
は
どうしましたその苦笑い。
いや別に気にしないでどうぞ続けてください。いや
まあだからそのなんか公園とかそういうところだと、うん、多分そういうそのなんかこれってちょっとまあ前話した普及みたいな話にも近づなんか近いんじゃないかなっていうところもあって、
は
い、うん、
なんかでもあれじゃないですか、
うん、何
なんでそんな言ったの聞いて聞いて、
はいはいはい、
それはほら旅のやつだからあれだけど、
はい、
普段の公園とかでやったらねちょっとあれじゃないですか。横尾さんどう思います？
いや僕はいいと思うんですよ。例えばですね、今思ったのは、例えばですよ、
はいはい、
まあこれお店の迷惑にならんっていう前提、多分迷惑になっちゃうんであんまやっちゃいけないかもしれないですけど、まあならんとした前提で、
はいはいはい、
例えば博多駅とかに行って、
はい、
あの通りを出たら、
うん、
あのまあ人通りが多いところでも、
はい、
あの外でテラスみたいな感じで、
うん、
コーヒー飲んでる人たちいるんですよ。
あ、はいはい、
でそこで、まあ、ラブレターとかしとったら、
そう
ちょっと面白いかなと思っちゃったんですよね。
そうそうそう、
ただまあまあおしゃれな感じでね、
なるほど、
うん、いいかなと思ったんですけど、
そうだからね、僕もさすがにまああれですよ、うん、あのなんていうかあの野蛮人じゃないんで、
うん、あ野蛮人じゃなかったんですか？
あ僕残念、野蛮人ではない。
ああ
のまあさすがにですよ、あのファミレスのテーブルをこう占拠するような、
ああそれは
巨大なボードを広げてまあ長時間占拠するとかいうのはちょっとやっぱスマートではないとは思う。
それは当たり前
わけですよ。まあだから、うん、そこはなんかね、程度がある。
あ、もちろん。
で、あのね、その許される程度っていうのがあるんですよ。
あります。
だから今日は、その、良い楽しみ方。
はい。
はい。
屋外で楽しむ時のたしなみ方。
屋外で。はい。
とかね、うん。なんかそういう部分まで話していければいいんじゃないかなと思ってる所存なんですけど。
はい。
はい。そうですね。まあ、これちょっとさっきの話の続きでちょっと付け足しなんですけど、
うん、
港町はね、まあ気持ちはすごくよろしいです。
うん、
潮風浴びて、
はい、
夕日が沈んでるのを見て、うん、おー夕日が綺麗だねとか言いながら、まあ、すごくいいんですけど、
うん、
すっげー手がベタベタになったんですよ。
うん、
そうですね。
それはそうでしょう。
なのでまずその物をしっかり吟味しよう。
そうです。
持っていくもの。はい、
うん、
で、マット持っていきましょう。マット。
はい、
で推奨はね、あれですラバーマット、
うんうん。重たいからね。
重たい。
めくれないってことでしょ。
ああ、そうそう、それもある。それもあるし、やっぱその布だとちょっとその染みたりとかっていうことがもしかしたらあるかもしれない。うん、ラバーマットならまあ、あのね、びっくりしたんですけど、
うん、
その大理石っぽいベンチに腰掛けて、
うん、
まあそれが、要するにこう、椅子兼テーブルになったわけですよ。
はいはい。
まあイメージとしてなんかほら、公園で将棋打ってる人たちみたいな。
うんうんうん、
で、ね、なんか、まあでも、その大理石の椅子ですよ。
うん、
で、まあでもさすがにと思ってマットを敷いたんですよ、ラバーマットを。
はいはい。
でね、帰る段になって、ラバーマットをペロリって剥がしてみたら、ほんと今思っても不思議でしょうがないんですけど、ラバーマットの裏がね。
何怖い話
ちょっと濡れてるんですよ。
嘘だ。
本当に。
それ何どういうこと裏が？
あってなって、ああなんで濡れてるんだなんでね。
怖い
よ。本当にでもびっくりして、いや多分ね、港町だから、なんか下が多分空洞で海だったのかな。で、多分、その僕らがベンチだと思ってたものは、
はいはい、
ちょっと隙間があったのかなっていう。言いたいことわかります。だからなんかね、ちょっとパッと見屋でも全然濡れるようなイメージの場所じゃなかったんですよ、
はいはい、
だからこれからちょっと港で遊ぶ方はちょっとその辺油断せずに。
そうですね。
だからまだマットだったからよかったけど、
ああ、ね、そうね、カードそのものを置いてた、
そうカードがあれなんかベトベトになってるってなったらちょっとあれなんで、
はいはい、
まあ、マットは必須だ。
そうそうそう、うん。まあ、ラバーマットがおすすめでございますね。
はい。
うん。まあまあ、そういうのを持って行ったらいいんじゃないかなと。
はいはいはい。
これ、なんかあれですよね。
はいはい。
これを聞いたリスナーさんがそのまま行って、
はい。
なんか、おまわりさんとかに言って、いや、おしゃさみで聞いたんで、とか言って、おしゃさみ何それみたいなこと言われたらあれですけどね。
ちょっと待ってください。これって、
うん、
違法じゃないっすよね。
知らないですよ。
いやでも、みんなやってるじゃないですか。
場所に地とかを勝手に占拠してると、
うんうんうん、
若干違法性が高いと思うんですけど。
公共の場所は
公園。でもほら、公園って結構ルールが厳しいですよ
ね。確かに。
ね、
公園はちょっとあれかな。
だからその場その場の知らないです。多分でも港でボードゲームするなっていうルールはないと思うけど。
そうでしょ。
まあその場その場のルールに従ってね。
だから友達同士でぐらっと遊んだっつぐらいだったらいいと思うんですけど、大々的にこう集めたりする
となんか集会的なこと
だったらまずいと思います
よね。そうそうそう。だからそこもだからね、ゲームのチョイスとかも大事だと思うんですよ。だからまあいわゆるボードを広げるようなゲームはちょっと厳しいと思ってて、
はいはい、
だからその点例えばラミーキューブとかはすごくスマート、
はいはいはい、
なんかほら公園でやってる感あるじゃないですか。
まあそうですね。
なんかねこうはい、うん、はいなんで、
そのまあそうですね。
あれどうしました？
いやいやまあ、うん、あれなんじゃないですかね。一番安全なのはやっぱ自分家の庭とか。
ああ、まあまあまあまあ。
まあまあそうですね。
それはどう、まあ安全でしょうけど。
それこそ、ほら、縁側とか。
うん、うん、うん。
まあまあ。ギリギリ屋内ですけど。
そうですね。
ああ、でもやっぱそれだけでもね、ちょっと気持ちは違うと思いますよ。
うん。
でももう、割と、その世のボードゲーマーの結構な割合の方々が、まあ屋内でしか遊んでないと思うんで。
そ
うです
ね。それはそうです、
ね。そうそうそう。まずはね、そう、確かにいきなり屋外がハードル高いなら、
うん、
あの、そういうのもありかなと思います。
そうです、
ね。うん。
まあ一回やってみたらいいっすね、多分。そう。多分ね、皆さんあれなんですよ。わざわざ外でやるのもね、と思うんですけど。
思、
うん、
ってる思ってる。
気持ちいいんすよね。
そう、めちゃくちゃ気持ちいいんすよ。もうこれ、ね、
言っておきたい。
そう、やらないとわからない。あの、風。
あ、
風です、風。屋内に風ありますか、こう。
わかりますよ、開放感でしょ。
そう、
あの風。僕はか、あの、学生時代ですね、
うん、
あの、外飲みがすごい大好きで。
あー、わかる。
外飲みってあれですよ、あの、あ、もう本当に外。うん、それこそ、なんか港みたいなところとか、
う
ん、公園みたいなところとか。
そうい
や楽しかったですよ、
ね、うん、
そう。だからちょっとその話で言うと、
はいはい、
あの、時々話題に出るけど、花見でゲーム会みたいな。
あ、はいはいはい、はい。
もうちょっとシーズン過ぎちゃいましたけど。
はいはいはい、はい。
まあ、やってたでしょうね。いいもんですよ。
うん、
ね、まあ。あの、まあ時期的にもその、やっぱ寒い時期はちょっとやっぱさすがにしんどいんで。
う
ん、
そうですね、
うん。命に関わるんでね。
うん、そうですね。
須永さんと。
特に、
うん。まあ暑すぎる時期もまあちょっときついかなっていうところもあるんで。
そうですね。
まあやっぱりだから3、4、5月ぐらいですかね。
そうですね。う
ん、
で、
まあ秋がまた19、10、11ぐらいがまあギリギリ楽しめるのかなと、昼まで。
10の上旬ぐらいですかね。
10かな。
10の上旬ぐらいですかね。
まあまあその辺。
ここは砂川さん基準です。
砂川さん基準
です。そう考えるとあれですね、こう意外と1年の中で屋外でそういうなんか快適な時期って、その、まあ、意外と少ないんだなというか、うん、絞られるんだなという気もしますね。まあ、すね、
はい。だからこそ、貴重な体験、う
ん。ちょっと前になんかね、あの、大分のあの、ジョーゴさんが、はいはい、あの、花見でゲーム会を企画したとかで、
はい
はい、うん、なんかね、あの、長崎に来てる、そのなんかね、大分から遊びに来てる人たちが何かいるんですけど、
はいはい、
その人たちに聞いたら、すげえ楽しかったっすよ、みたいな。
そんな喋り方だったっけな。あ、まあまあまあ、
そうそうそう。いやー、羨ましいな。僕ね、花見って、時期がすげー短いじゃないですか。
確かに、確かに。
僕ね、毎年思うんですよ、でも。思いはするんですよ。花見ゲーム会やりたいな。でもね、なんかね、毎年失敗するんですよ。
失敗ってど
こ？失敗っつか、あの、計画が間に合わない。
はいはいはい。
だって企画すらしてないでしょ、今年は。
しようって思うんです。毎年1回は。
思うだけでしょ？
そう。
してないでしょ？
そう。
うん、
なんか花見のあのハードルの高さって何なんでしょうね、なんかね。
まあ期間が短いんで、
そう。
それこそ桜、花は桜じゃないっすっていうところにも行かないといかないと思う。
チューリップとか。
そうですね。辻の花とかでもいいんじゃないですか。
おー。あれどうですかね。
ボードゲーマーは辻。
あの、藤棚とか。
あ、藤棚、ああ、いいっすね。
蜂がめっちゃこう襲ってくる環境
で。それダメです
ね。あれ、まあ、めちゃくちゃ怖いですからね。あの、行ったことあります？あの、シーズンの藤棚。すごいですよ。
あ、
もうだから、こう、いろいろカードとかこう、シャシャシャってしてたら、なんかこう、耳元、みたいな。
絶対やりたくない。
あ、でも確かに、花見を桜に限らなければ、どこかでできる気がします。
そうそう、
知ってます？あの、はい、最近のボードゲーム、新しいやつで、ひっつきカメレオンって言って、
おー、
あの、ネバネバの粘着のカメレオンの下を、ピョーンって伸ばしてカードと、カードっていうかタイルを取っていく。
それで蜂を仕留めるという話。そういう話？
今思いつきました。
確かにね。
ピシッ。 って。
ピヨンピチョッみたいな。ああ、なるほどね。
本来のカメレオンをね。
そうですね。花見はちょっといいかもな。あと実際にあった話で言うと、長崎でね、なんかいろんなイベントをされてる方がいらっしゃって、
はあ、
あのね、浜辺で、なんかね、DJ イベントをっていうのをされたらしいんですよ。で、そこにボードゲーム持って行ったっていう猛者がいて。
浜辺？
浜辺。
ええ
ー。そう、うん。で、なんかラミキューブとかやったらしいですよ、やっぱ。やばいっすね。だからもう、その辺、ちらっと見渡したら、
うん、
小麦色の肌みたいな、
うん、
なんかそういう、もうみんな水着とか着てるような中で、
うん、
遊んでるって、やばいっすよね。
やばいっすね。何なんですかね。
まあでもそこまで行くとちょっとすがすがしいかな。
はい、
うん。まあまあ、そうだな。だからまあ、やっぱちょっとそういう花見だったり、まあ海水浴はちょっとすげえなと思うけど、
うん、
そういうイベントごとと絡めていくのは割とありなのかなっていう気もしますね。
うん、
どうなんだろうな。まあ屋外、まあとにかくね、まずはでも本当どこでもいいです。うん、どっかでとちょっと遊んでみたら、
う
ん、すげえ気持ちいいんで。
はい
はい、
見せびらかすの結構気持ちいいと思うんですよね。
ヤコさんもそういうところあるんですか？そう、聞きたかったんですよ。平さんは、
はいはい、
さっきそういうの見られてるのはすごいかっこいいと思うって、
うん、
アナログゲームやってるの。ヤ、
う、
コ、
ん、
さんもあるんですか？
いや、ないです。
じゃあ今ない、思ってもいないこと
で。そういう人も絶対いるだろうなと。
ああ、そういう人がいるだろう。
いると思う。
まあ目の前にいますから、
ね。今、
そう。なんかでもかっこいいじゃないですか。僕、憧れがやっぱあって、ほら、なんかほらカウボーイビバップの酒場でおじいちゃんたちがポーカーしてる感じとか、
はいはいはい、
なんかああいうのですよとか、海外の公園でなんかチェスやってる感じとか、
はいはいはい、
ああいうのってすごくなんかこう知的でかっこいいことだと思うんですよね、
うん、
なんかその向いてるゲームってやっぱ多分あると思ってて、
あ、はいはいはい、それ聞きたかった。
それをね、いやなんか全然考えてこなかったんですけど。
あれ？珍しく？
まあまあラミーはやっぱそうですよね。なんか思いつくのあります？なんか。
いやだからあれなんですよね。僕もう本当にカードゲームは絶対ダメだと思ってて、
うん、
風とか、
まあね。
クワークルとかどうですか？
クワークル。
ああ。
ちょっと場所取るんですよね。
確かに。クワークラ
は。ギリギリでもいいかも。
うん。
クワーク、なんかね、ミニっていうのがあって。
ああ、そうなんですか、ね。
クワークルミニとか、
はい、トラベル用みたいな。
思い出しました。ラミキューブも、よく考えたら旅行に持って行ったのミニでした。
そう
そうそう。やっぱね、なんか、うん、メインの、メジャーな普通のやつだと、ちょっと場所取りすぎる感もあって、そう、場所取りすぎないっていうのはスマートなことなんですよね。
確かに。
僕ね、カードゲーム意外とありだっていうのもちょっとあって、
うん、
ただ条件がやっぱあって、その少ないカードゲームね、
うんうん、
枚数が少ないカードゲーム、
うん、
ちょっと思いついたので言うと、キャットファーザーみたいなやつとか、
あ、 なるほど、
なんか10枚ずつぐらいの、
うん、
ああいうのをなんかちょっとポーカーっぽく遊んでるってやっぱかっこいいなっていうのもあるんですよね、
はいはいはい、
なんかほら、オインクさんのほら、クニツヤのなんだっけ、ツインズ、
ああ、いいっすね、
ああいうのとかもまあかっこいいですよね。
うん。
うん。あとなんだろうな、ドクロとバラとか。
ああ、いいですね。
なんかまあ屋根があるなしでもだいぶ変わってきますけどね。
まあね、まあまあ風が恐ろしく強いとかだったらちょっとあれですけど。
うん、アズールはどうですか？ボードがあれかな？
アズールはまあ、
いいんじゃないですか？
ギリギリいけるかな？個人ボードがあるんですよね。
そうなんですよね。
そう。これ個人ボードなかったら最高だけどな、これ思いました。アズールを個人ボードなしで遊んだらいいじゃないですか。
どういうこと？
得点とかはもうなんとかするとして、
はいはい
はい、裏面がね、あれなんですよ。自由に埋めていくルールあるじゃないですか。
あります
ね。あれ、よく考えたらなくてもできるよねっていう。慣れた人だったら、
あ、ボードなしにってこと、
ね、そうそうそう、慣れた人だったら、その左側と右側分けて、
はいはい、
左側がだから1、2、3、4、5ってなってるのも分かってるじゃないですか、そのストック貯める場所。うん、で、右側は 5×5 だってもう分かってるから、
うん、
まあ、ちょっとやりにくいけど、
うん、
ある意味それって僕の中ではですよ、スマートだなと思うんですよ。うん、
なるほど、確かに。
アズールの個人ボードを置くとね、ちょっとなんかアピールが過ぎるというか、
うん、確かに、
なんかやっぱそう 考えると、うん、ラミーキューブとの共通点って、うん、なんかその固形のなんというかそのわかります？
そうですね、
この立体的なコンポーネントの、うん、それだけのゲームってやっぱ素敵なのかなっていう。
はいはい。
それだけの。
そう。あれあれあれあれあれあれあれ。
それこそ。
あれあれあれ
あれ。あれはどうですか？
あれあれあれ。ヘックメック。
ああ。
違った。
ただですね、ヘックメックサイコロ使うじゃないですか。
そう。
サイコロはですね、外でやると、ちょっと嫌がられるかな。
爆地感というか。
そうなんですよ、
ね。
なるほどね。
音もするし。音もするし。
なるほどなるほどなるほど。
雰囲気が。
そうなんです。
わかんない人が見たら、
うん、
なんやってんのこいつらみたいな。
なるかな。
なるほどね。
ドメモとかいいんじゃないですか。
あ
ドメモはいい。
ドメモはいい。
うん、
ああドメモいいっすね。確かに確かに。
たぎる論理もちょっと思ったけど、でもカード使えますもんね。
そうですね。あれもね、カードがなければ超スマート。
うん。
うん、確かにな。
真ん中でカードだけ持つ人とかいてくれたらいいっすけど。パッてやって。
お前はカードを持っていろっていうことを。
そうそう。テニスで言うところだ
もん。まあでもなくしていいと思うならトランプとかに書いちゃって。
なくしていい。
もう、その濡れてもいいし。
大胆な発想ですね。
それなんですか、トランプに何を書くんですか。
そのヒントを書いていく。
あの、タギル論理。
あー、タギ論の、はいはい、タギル論理の。
書いちゃって、
逆に考えるならなくしちゃってもいいさ、みたいな。
そうそうそう。
汚れちゃってもいいさ。
書き換えちゃってもいいさ。
すげえな。
それ確かにまあ面白いかも。
ただでも、なくすってね、なんかその場に置いてきちゃったらまた
ゴミ散らかしちゃう。あー、まあ、そうか、確かにそう
です。難しいですね。何ですか、コンプライアンス、コンプライアンス住みにくい世の中になったもんだ。
そうですね。一昔前やったら良かったっすよね。
気を使うっていうのはまあでも確かにあります。
なんか土に帰る素材とか、わざわざ。
あ、そう、最近で言うと全道最高ですよ。
ああ、なんで？
あ、そうそう、だからね、ちょっとここから若干話をグイッとシフトしていきたいんですけど、
はい、
まあすでにちょっとそういう話に近づいてますけど、
はあ、
今まで屋外でっていう話だったじゃないですか。
はいはい。
ここからちょっとまあ、微妙に後半戦っていう感じなんですけど、
はい、
多分ね、お二人あんまり興味ないとこです。飲みゲー。
あー。
飲みゲーの回。これね、僕ね、一回これ丸ごと使ってやりたいなと思ってずっと温めてたんですけど、
はいはい、
どう考えてもこの残りの二人が全然興味ねえなと思って。
まず、ヤコウさんは、
僕は下校なんで、
そう。砂川、
はい、
さんは健康症の理由で。
そうあ、僕は、一昨年の年末までは、もうお酒大好き人間だった。
めっちゃ飲んでた。やめればっていうぐらい飲んでた人なのに。
いや、だからこそですよ。肝臓を悪くして、
まあね、
それからぴったりお酒はやめました。
だからもう、この話してもね、盛り上がれる人が本当にいないんですよ。この
ただし、僕はお酒の場は楽しめる人ですよ。あ、やっぱ
まあ確かに
ね。まあまあ、
場所はね、
はい。
そうですね。だからここからは、
はい、
飲みの場に持っていくゲーム、
はいはいはい、
こんなの素敵だぜ。
うん、
これね、だから僕、実は長い期間、このテーマ温めてて、すでに結構いろいろ考えたからなんですよ。
はいはい、
まず、条件、何か条みたいなのを考えて、一、
うん、
つ、まずね、ルールがシンプルであること。
そう
ですね。
まあ、そうだ。
ね、はい、飲んでる人間に、うん、ああだこうだ言ってももう通用しません。
そうです。はい
特殊効果がどうだとか、タイミングが違うぜとか言われても、
うん
あ、わかんねえってなって終わりなんで、
はいはい、
もうめんどくさいルールとかダメ。
うん、
シンプルなものです。
うん、
そして一つ、コンポーネントがタフであること。
あはいはいはい、
まあまあ、絶対汚れますから。
まあまあ、そうですね。
もう、1.5 倍ぐらいみんな雑になってるんで、
うんうんうん、
まあ、タフでないと、
うん、
はい、生きていけないということで。はい。一つ、これもだからさっきの話につながりますけど、場所が狭くて良いこと。
なるほどね。
はい。まあそしてまあさっきのコンポーネントがタフという話につながるんだけど、まあその、さっき砂川さんが言ってた、まあできればカードじゃないのがベターかな。まあそんな感じでこう絞っていければ良いのかなと。
結構厳しそうですけども。
そう、うん。なんかね、聞いたことあるので、これいきなりちょっと持ってないやつから始まるんですけど、クニツヤのエルファーラウスボードゲームって知ってます？
知らない。
なんかね、いわゆるだからラミーキューブみたいなタイルでできてて、組み合わせて遊ぶパズル系のゲームらしいんですよ。イメージとしてはドミノみたいな、
うん、
ああいうものらしくて、まあそれはすごく素敵でしたよ、なんか。
うん、
だからラミーキューブじゃないよ、間違えた。あれあれ、ヘックメックだ。 ヘックメックのあの麻雀タイルみたいなのあるんですか、あれだけでできてるゲームらしいんですよ。
へ
あれ今もう売ってないのかな。そうそう。
パッと思いついたのはゴイタ、まあ、カードじゃなくて。
ゴイタ。はいはいはい。
まあ結構複雑ですけどね。心理戦が。
まあ確かにそうですね。
まあまあ。
でもいいかも。なんかその、ゴイタのいいところって、うん、その、基本は超シンプルじゃないですか。
うん、
もう、あの、なんつうか、ちょっともう酔い潰れかけてて、目が霞んできてても、まあその、はいというかその、コマが、
はい、
まあ認識できれば、うん、例えばもうその、あ、し、来た。もう何も考えなくても、し、来た、はい、し、みたいな。
はいはい、
このまあ、ゲームはできますよね。
そう。まあそういう意味で、結構グダグダと遊んでも確かに楽しいかも。
うん、
確かにコマのやつがいいっていうのはありますね。
うん、あれじゃないですか、だからあの酔い具合にもよるんじゃないですか。
なるほど。
うん、で、僕はやっぱテーマ的にもいいなって思ったのは、やっぱハーフパイントヒーローズ、
ね。わー、あれかっこいいっすよね。
絶対良くないですか、ヤクオさんが。
あ、知らない。
知らない。
やったことない。
はい。
え、知ってはいますよね。
知らないです
。あ、知らないんだ。
絵も見たことないですか。
ないないです。
うえー、
なんかね、超変則トリックテイキングゲームなんですけど、あれでも、ヤクオさん好きですよ、多分。なんかちょっと面白いですよね。あの、結構尖ったルールのカードゲームで。
ちょっとややこしいですけど、
はい、
まあ用意が進んでないうちにやったらいいですよ。
ああ、なるほど。
うん。あと、あの、あれです。あの、クルルフ様が出てきます。ね、
あ
緑の方が。
あ、
はいはいはい、
緑の方が、なんかビール持って、超デザインがいいんですよね。
あの、だから、あれですよ、アートワークが、ラース・アルネ・マウラ・カルスキーさん。
あれ、全部そうなんですかね、うん、あの、クトゥルフの絵も、じゃあ、マウラさんが描いたってこと、
うん、そうじゃないですかね。
そうなのかな。でもなんか、その、僕ちょっと思うのは、カードゲームじゃあ飲みの席に持っていくってなって、
うん、
なんかね、逆にですよ、スリーブって違うなって、っていう感もあるんですよ。
まあ確かに、
ね。言いたいことわかります？
はいはい。
わかる。
いや、いるんだけど、
うん、
でも、もうね、だからさっきのほら、酒場で、ポーカーとかやってるおっさんたちって、もうなんか、カード曲げてるんですよ、あいつら。
うん、
ぐしゃみたいな。もうちょっと力入りすぎて、
はいはい、
でも、なんすか、カード捨てるときとかも、もうバサッ、モサッみたいな。
うん、
でも汚いじゃないですか。
ヒットザロードの裏側の本物バージョンみたいな。そうそうそ
うでもそれがいいみたいなとこがあるんですよ。だから僕、酒場みたいなとこでカードゲームやるなら、もう、はいはい、あえて、
うん、
そういうもう汚れてもいいカードで。
そうそう、汚れてもいいカードだよね。
そう、もう使い捨て感覚で、
うん、そこでなんか持ち主がちょっともう汚さないでとか言ってたら、それは出すお前が悪いよってなりますよね。
うん、もうだからかえってスリーブはダサいと思ってて、うん、
はいはい。
それこそさっきのヤクオさんの発想ですよね。汚れちゃってもいいさ。
そうそうそう。トランプで、
うん、ね。そうですね。ある意味だからまあ確かにトランプとかはそういう用途ですよね。そのだからもう、
うん、
汚れたら捨てればいいじゃんみたいな。でもなんか聞いたけど、海外の人ってだからもう基本スリーブつけないみたいな文化があって、
はいはい、
でもそういうトランプと同じ感覚でやるらしいんですよね。
へ
ぇ、うん、やっぱ日本人ってその辺がちょっと気まじめというか、あとまあ日本だと単純に値段が海外より高いっていうのもあるんですけどね。
あー、なるほどね。
向こうだとだからもうそのちょっとしたトランプぐらいのなんか1000円未満とかで例えば2部とか売ってたりとかするわけなんで、もうぐしゃぐしゃになったらもう買い替えようみたいな消耗品感覚らしいんですけど、まあね、なんかちょっとまあ難しいとこありますけどね。うん、でもやっぱまあ一番はコンポーネントが強いのがまあいいっすよね。
今メニュー前に、
これ ね、
はい、
はい、
何ですか。
これは、あれです。今回のゲムマ大阪で。
今回のっていうか、まあまあまあ。
何か問題
で。4月1日のね。
そうそう、はい、まあ、この間のね。
この間。
ゲムマ大阪で、はい、これね、ずっと欲しかったんですよ。ワンナイト人狼のプラスチックバージョン。
はいはい。
はい。
え、プラスチックではなくて？
プラスチックバージョン。これは最高ですよ。
いいっすね。
うんうん、
あの、やっぱりね、ワンナイト人狼っていうのは、まあ何が、ゲーム的に何がいいかっつって、なんかもう人狼系のゲームってもうほんと飽きるほど出てますけど、
うん、
やっぱこのね、最初に出たこのドット絵のやつ、
うん、
はいはいはい、
これやっぱ最高なんですよ。
うん、
いつ遊んでも何回遊んでも、
うん、
やっぱりいつやっても面白いこれ、
うん。
で、確かに飲みながらやるのにも向いてて、ゲーム的にもですね。
うんうんうん、
人狼って、 今すごいもういろんな遊び方が提唱されてて、うん、
はいはいはい、
もうはまあなんですか、あの演劇みたいにやったりとか、
うんうんうん、
競技、
うん、
大会みたいにこうやったりとか、はいはい、いろんなことやってるじゃないですか、
はいはい、
でもその一番起源にはもうなんかグダグダと飲みながら遊んでるみたいな人狼っていうのも確かにあって、
うん、そうですね、
うん、なんかもうお前ちょっと目が泳いでっからお前処刑みたいな、
うん、
なんかそういうのって飲みながらやるのにすごくいいじゃないですか、
うん、そうですね、
あなんかもう今すっごいやりたくなってきた、なんかその飲みながら人狼いやまあそういう場にあのでもやっぱ今世間一般に普及してるあの紙の厚紙のやつですね、
はいはいはい、
あれだともう結構のスピードで下手っていくんで、
うん、
まあまあそれも味っちゃ味ですけどね、
うん、
うん、やっぱこのプラスチック版の永久に遊べる感じ、
うん、そうですね、
うん、まあこれは最高ですよ、
これだったら取れてもね、
そうですね、
そう、これちょっとやりたい、ちょっと明日やりませんか、
明日いやいいっすけどいいですよ全然、
うん、いやまあちょっとなんか軽く飲みながらね、
うん、
うん、いやまあこれはやっぱ最高でしょうよ、
そうですね、
うん、まあ万内とじゃなんかでもね今結構その増刷というか、なんか一時期もう本当レアなものだったんだけど、電話大阪行ったらめっちゃ増やしてまあまず生産されたみたいで、結構余裕を持って買えたんで。
はいはい、
今まだ買えるんじゃないですかね、
うん、
まあすげえおすすめです、
はい、
まあ、ちょっとまあ、本当どうでもいいあの情報ですけど、
うん、
あのブースに行ったら、うん、なんかねあのすごいこうイケてる感じの男の子たちがこうなんですか、こう男の子って言ってもあれですよ、あの20代ぐらいのが売り子してたんですけど、
うんうん、
なんかね可愛い少年あのなんだろう、もうだから6歳7歳ぐらいのが売り子をしてて、
はいはい、
なんかずるいなと思いながらやっぱり子供って強いじゃないですか、
うん、
そうそうそう、なんかすげえいい雰囲気のブースでした、
へえ、
やっぱりなんかほらおっさんだけがこう恐ろしい顔して座ってるブースより、
まあ確かにね、
そうそうそう、やっぱいいな、ああうまいなみたいな、そうそうそう、いやまあまあ余談ですけどね、
はい
はい、まあ確かにこのプラスチック杯は最高ですね、
うん、
うん、あとなんかかな、
プラスチック杯もっといっぱい作ってくれないかな、やっぱ売れないかな、
な何がですか、
いや例えばさっきのその あったニムトとか、
ああだからまあニムトはちょっとどうかと思いますけど、あの104個言います
だからまあガチ
例えばラブレターのプラスチック版とか、
あいいっすね、
そういうことですよね、
そうそうそう、
まあコストが多少高くても、
はいはい、
僕結構欲しいっすよ、
だからバーでやるようなラブレターみたいな、うん、
そうそうそう、
アニメの絵じゃなくて、
うんうん、
とかいいっすよね、
うん、うん、超かっこいいやつでね、わ、
ね、
うん、かる、あだからそういう意味で言うと思い出した、グラギャモンとかいいっすね、
ああそれはもうグラギャモンは持ってこいです、
バーでね、
うん、バーでいいっすね、
おもむろにあれだからね、ボードじゃないのがいいんすよ、
そう、
なんかあれっすね、このグラギャモンの話出る率高いっすね、このまあでも今日のテーマにも合っちゃうんだからしょうがない、
そうね、
こうです、うん、まあ、あのボードじゃなくてシートというのがかっこいいんですよ、
うん、
プルッて広げて、
うん、
であのなんか透かしたあのコップみたいなやつ、
ショットグラスね、
そうコップ
あれね、赤瀬さんと二人でやったら、
はい、
僕はやっぱせっかくだからと思ってショットグラスにサイコロコロコロって入れてサッてやってたんですよ、うん、毎回、はい、赤瀬さんもそれ無視してサイコロだけ取ってコロって、
何やってんの赤瀬さん
俺気になったけど、でもさすがに赤瀬さんには言えないなと思って
赤瀬さんダメだよ
ショットグラス使いたいけど
あそこは、うん、あのゲームはあれに入れて振るゲームですよ、う
ん、いやいやいやいや、まあ、まあ赤瀬さんだから
ね、しょうがないけど、
しょうがない、
そうか、そう、まあまあまあまあまあ、それはまあいいけど、うん、まあまあ、でもあれですよね、だからあれ多分負けたらあれになんかテキーラ入れて飲むとかそういうことでしょ、多分。
あれ入れちゃまた汚れるけど最高が。
でもあれも
気にしない
と、汚れちゃダメなもの、ね、ほとんど入ってない、
入ってない。
カード持っていかなきゃいいんで。
うん、
あれいいっすよ、やっぱ、酒場でやったらまあかっこいいよ。
まあね、
うん、
テーマも合ってるしね。
あと、やりたいのは、チャオチャオ、はいはい、
お
ー、ただちょっと箱があれなんで、
そうですよ、
それは、
やばいっすよ。
濡れないような箱をもう、あえて作っといて、
ほいほい。
全然大丈夫ですよね。なんか瓶と瓶を立てて、
全然それ
でいいと思いますよ。なんかまっすぐの割り箸でもいいし、はい、
全然
いい。割り箸にマジックで書いて、
マッチみたいなので、うん、マッチを、うん、これ超かっこいいから、あ、
線路みたいに
酒場で、そう、マッチを9本並べて、
枕木みたいに、
そう、
おお、
これちょっといいんじゃないですか。
いいですね。
かっこいいね、それ。
これだから、外で遊ぶ遊び方の中で、
はい、
だから持っていかないものは持っていかない。
あ、確かに。
現地で、
ね、現地調達ね。
そう。
あ、いいっすね。
マッチって超かっこいい発想ですよね。こう並べて、で、なんかね、筒だけ持っていくんです。
うん、うん、そうですね。
これだから、スーツの内ポケットかな、なんかから、シュッと出して、もう、カランカランカラン、ヒョンヒョンポンって。で、ただ、コーンというか、
コマね。
あれを7個持っていくのはなんかダサい気もしますね。
あれはピスタチオでいいんじゃない
出た豆で代用するスタイル。
だってその場調達でしょ、
うん、まあ、だからお菓子とかでもいいですね。
俺はピスタチオ、お前カシューナッツみたいな。
そうそうそうそう
超かっこいい。
いいですね。まあ、酒飲んでたら嘘もね。
そうですね。
なんか取りづらいし。
そう。
あ、これ明日やりましょう、これ。超面白いんじゃないかな。だから何で代用するかとかいう考えでもちょっと面白いし。
そうそう。
なんかでもほら、文化があるじゃないですか、バーとかで、うん、昔からなんかそのマッチ棒ゲームだったりとか、
うんうんうん、
なんかありますよね。
そのなんか退屈しのぎじゃないけど、
う
ん、
そうそうそう、
ちょっとトークに疲れてきたら、ちょっとゲームみたいな。そうそう。
なんかあれって僕の中でちょっと大人のスマートな文化だと思ってて、うん、
ありますね。
そこにこう、ちょっとこのアナログゲーム、ボードゲームの文化を、食い込ませていくっていうのは、
うん、なかなかない発想ですね、確かに。
ちょっと面白いかも。
うんうん、いい
っ
すね。
その、マッチ棒チャオチャオやりたい。
やりたい。
ピスタチオで。
バーとかだったらあれですよ。気になる女性とかに、
うん、
バーテンに頼んどいて、
うん、
ちょっと人数足りないんで入ってもらえませんかみたいなこと言って、
君のピスタチオがみたいな。
え？そういう。何それ何それ
。わかんないけど。
まあ一緒にゲームやって、仲良くなれば、
あなるほどね。この三つ目がゴールした時に、なんかうまいことを言ったりするわけですよね。
そうですよね。
ピスタチオ。
なんだろう、ピンどうしてもかっこよく聞こえないんだけど。でもなんかそういう代用品っていうのは、それはそれで、
うん、
テーマとして面白いかもね。
めっちゃ面白い。なんかちょっと前に、
あ
れなんだったかな、都内都心の方で、なんかDIY ゲーム会っていう企画を、見たんですよ。面白そう。なんかそれはね、なんかだからその箱を自作したりとか、なんかいろいろサマリー自作したりとか、そういうのをみんなで工夫して作ったものっていうのを持ち寄って遊ぼうっていう愛に溢れたゲーム会っていうことらしいんですけど、
はいはいはい、
これだからもう一歩進んで、そのなんか、現地調達のゲーム会っていう
新しいコンセプト。
だいぶ言葉の響きが違うけど、DIY ってかっこいいのに、現地調達の。
ピスタチオと枝豆とカシューナッツと、なんか中でカラカラ振ったら音が鳴る豆、赤い感じの。あれなんて言うんだろう。てか、まあ、ああいうので、じゃあ俺は今日赤ね、みたいな。とりあえずだから、席に着いたらおもむろに、豆のセットを頼むわけですよ。
はいはい、
で、まあ俺は赤をじゃあ8個みたいな。
チャオセットね。
そうそうそう。カルカソンとかできねえかな。ちょっと
気になるか。カルカソン。
いやでも、バーは、その、お題のボードゲームにコンバートするっていう考え方は、
うん、
なんか文化の発展的にはありのような気がするんですね。
結構スマートですよね。うん、
いい
あ、だからドクロとバラとかも、なんか現地で、こう、ヘイバーテンつって、
あ、まあ絶対ね、
ありそう。
コースターでね。
コースターがあるから。
そうそう、コースターを、だからもう現地で、一個だけペンでバツとか書くんですよ。
う
ん、
そうそうそうそう。
あれだほら、ナプキン紙ナプキンに書いてゲームする文化あるじゃないですか。え、わかんない外人さんとかが。
見た、映画とかで見た
そうそうそう、うん、映画とかでよくやってる現地のレストランのね、紙ナプキン絶対置いてるじゃないですか。
うんうん、
あれをスッと取り出して、うん、君にこの謎が解けるから少年、みたいな感じで、
うん、
その現地のそのナプキンに書いて、
うん、
なんかゲームするみたいなシーンがよく出てくるんですよ。
へ
あれ、そのさ、映画よく見ますよね。
うん、見るけど。
わかりませんこの感じ。
わかんない。
いや、でも、その感じで、
ああ
だから、その、現地でっていうのは、なんか、
まあまあ、面白そうだ
ね。そのスマートさあると思うんですよね。
はいはい、
もしかしたら、インスタ映えするかもしれないし。
かっこいいと思う、なんか、ああでも、その、コースターを一人4個ずつ、バーテンさんに値段のちょっと勇気いりますけどね。
あ、一人4個ずつか。うん、確かに。
まあ、
4杯頼めばいいじゃん。
なるほど。でもコースターその都度くれるのか。
確かに。まあ、そこは、うん、まあ、馴染み度がならない。
これ余談ですけど、あの、ドクロとバラって僕の中で、あの、ショートバージョンの3枚でやるルール結構好きで。
ああ、はい、はい。
言ってましたね。
そうそうそう。単純にその、うん、4より3の方が、なんか、多分飲んでる時とかには、程よいんじゃないかな。
6人とかだとね、4だとちょっと長いんですよね。
あと、待ち時間がね、減るんですよ、その、脱落した時の。
はいはい、そうっすね。
あー、そっか。だから、意外と、だから、ドクロとバラいけるって考えて、今、ブラフはと思ったけど、ブラフ意外と難しいんですよね、あの、
ダイスがね。
ボードの、あれがプログラムされてるから、
うん、そうですね。
あの、ほら、なんか上げていくやつ。
あ、はいはいはい。
だから、ああいうのがないとちょっと、遊べないなというのは意外と難しい。
そうですね。
そうですね。
いや、これちょっと、あれだな、途中で思いついちゃったからなんか今パッと出てこないけど。
あ、でもブラフもなんか、
うん、
も
う
それ、そのバーでの遊ぶとかあるじゃないですか、今。バーで。
はいはいはい、
そしたら、もう準備しとってもらってもいいかなって気がするんですよ。
でも確かに、なんか一つのバーに一個ぐらいブラフを置いててくれてもいいっすよね。
そう
です
ね。もうそこでもう、うん、あの、あ、置くじゃないですか、サイコロを。
はいはいはい。
あれをもうサイコロじゃなくて酒にするんですよ。
え？
だから、例えば、
はい、
酒、ここに、
あの、赤いサイコロね。
赤いサイコロを、あれを、はいはい、酒にして、はい
はい、あれ、どうするんですか、なんかこう、メモリとかで。
そう、買って飲んで、これ2とか言って置くんです
よ。あれじゃないですか、あの、
飲まないとあげられない。
そうそうそう。
兼業のやつみたいにこうなんか。メモリを1,2,3,4,5 でつけておいて、
そうそう、
上げるたびに、だからあれですよ、あのほら、場所を上げないときは飲まなくていいんですよ。
そうですね。
だからこの場所で次、こう、目だけ上げるときは、このメモリをキュッキュッキュッと継ぎ出して、上げるときは、カッて飲んで、
そうですね、
ガンって上げる。これ盛り上がりますよ。
盛り上がりますね。
あ、これちょっとやってみたいな。どうですかね。
いいっすね。
ただ、須田さんは参加できないですね。
そうですね。ジェコさんもそんなにたくさん飲め
ない。
それ
あれだからもうテキーラって言いながら麦茶でやるんですよ。
あ、そうですね。そうです。それでいきます。
それでも盛り上がれるのが我々なんで。
雰囲気、ね。は
い。あー、いいよ。あー、なんか悔しい。いろいろ思いつきたいけど、ちょっとまた時間をください。
タイヤさん、これあれじゃないですか。
はい。
久々の次回に続く。
あー、じゃあパート1ですか。
あ
ー。わかりました。
いいんじゃないですか。
はい。
時間を置いて。
はい。
次回また。
これちょっとまた考えたいですね。で、実際にやってみてどうだった、
うん、
ピスタチオ最高だったみたいな話をしたい。
うん、
したい。
じゃあ、まあちょっと今日はこんぐらいにしといて、
しましょうか。
はい、次回に引きましょうよ、うん、これ。
そうですね。
うん、あの、面白いと思います。何でしたっけ、テーマ。
現地調達の
違った気がする。
あ、今回のテーマね。
あ、
今回のテーマは、
はい、
ゲームを持って、出かけよう。
パート1、
はい。
はい。
でございました。
はい。ありがとうございます。
ます
じゃあ行きますよ、
はい。
お便りのコーナー。ここだけのんびりしてるんですよね。
あ、いいっすね。
今日もお便りが届いております。
はい。
ありがとうございます。
ラジオネーム、シシンさん。
はぁ、
あ。はい。
初めての方ですかね。
初めての方ですね。
はい。ありがとうございます。はい、
結構、長文でいただいております。
はい。確かに。はい。
おしゃべりサニバの皆さんへ。
はい。
いつも楽しく拝聴させていただいてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。皆さんのボードゲーム熱に心地よさを感じます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。と、シシンさんも言ってます。
ああ、そうですか。ありがとうございます。
お便り募集とのことで、ちょっと書いてみます。
はい。
DRPG の会話、とても共感いたします。
ああ、
うんうん。
この熱意がご興味のない方には伝わらないというのも、てんて
ん
て
ん。そう、そうなんです。
DRPG は人から人へと直接感染していくというような話があったと思いますが、
はい、
なるほど、と思います。
確かに確かに。
とはいえ、私自身はこれまで DRPG との出会いがほとんどなく、昨年、ソードワールド 2.0 をルールブックから読み始めて、息子たちと遊び出しました。
おー、素晴らしい。
トンネルズ&トロールズの方は、ソロアドベンチャーも多いので非常に助かります。
はい、
ソロプレイをしつつ、子供たちと簡単なセッションを始めているところです。
なるほどね。
ゲームマスター論、
はい、
シナリオ作りの方法などという TRPG キーワードには触手が動いてしまいます、
うん、
GM をするのも楽しいですね。 そうですね。はい、おかげさまで GM スクリーンまで DIY してしまいました。
出た DIY。
たまたまね、
DIY、
リンクしましたね。ボードゲームもなぜか楽しいですね。
はい、
私の場合数年前何も情報のないところから三宮の上信で思い切ってオリジン、
うん、あ
グループ SNE を息子と一緒に遊んだところから始まりました、
うんうんうん、
それ以前にも人生ゲームや代表取締役社長ゲームなどなどを子供自分に楽しんでいた思い出はありましたが、近代のドイツ系ボードゲームは幅と奥深さが違いますよね、
はい、
そんなこんなでカタン・カルカソーヌという王道を楽しみ、2017年のゲムマ神戸でグループ SNE の黒田さんや当時 TTT、うん市、編集長の杉本ヨハネさんにお会いしてどっぷりアナログゲームにハマったという次第です、ボードゲームの楽しみ方は人それぞれだと思いますが、私の場合は自分のお気に入りのゲームを見つけ出すことに価値があるのだと思っています、
うん、
カタンの衝撃はものすごいものがありました、
うん、
長男と120回以上プレイするほど今でも楽しんでいます。
いや素晴らしいな。
拡張カッコとファン拡張カッコ閉じるという存在があるからこそ飽きずにそれほどプレイできたのだと思います、
うん、
漁師や火山タイルなど様々な付け足しでかっこしかも併用可能、
うん
プレイの幅も戦略も変化するというのはすごいことです、
はいはい、
プレイビリティで言うとロストバブルも我が家ではよく遊びます。
ロストバイブル、
バイブルですね。あ、失礼しました。ロストバイブルも我が家ではよく遊びます。中村誠氏の作品でロストレガシーのルールをライセンス採用しているものです。なぜか何度もしたくなるその仕組みは、
うん
説明しようがありません。
うんうん、
すぐに5分から10分で終わって、
うん
勝つパターンにもいくつかあるので、もう一回やろうと言いたくなるというところでしょうか。
はいはい、
最後の晩餐と司会文書の、2種類がセットになっているのもお得感があります。
うーん、
最後にもう一つ、それはシャーロック・ホームズの銃の怪事件です。日本ではゲームブックの扱いになりますが、海外ではグループプレイも楽しまれているようですし、拡張という概念で続編やファンによる続編が、多数存在しています、
うん、
ボールゲームギークでは現在も65位にランクインしているということがその人気の高さを示しています、
うんうん、
二見処方のこの作品は現在絶版なのが残念でなりません、
うん、
日本でも探偵物の TRPG のような感じで遊ばれる日が来れば良いのですが、
うん、
それでは皆様ますますのご活躍をお祈り申し上げますということで、シジーさんありがとうございました。
ありがとうございます。あのこの方めちゃくちゃ濃い方ですね。
そうですね、テーマが多い
すげえなー。いやなんか多分だけど僕らなんかよりもなんかもうもっともっとこうディープな方なんだな。
まずカタン120回ってすごいですね。
いや本当でも素晴らしいことですよね。それをこうファミリーで遊んでるっていうところに、いやだから理想ってそういうことなんですよね僕の中でも。
そうですね。
そしてこのシャーロック・ホームズの銃の怪事件とか、今結構レアなんですよねこれ。
絶版って言って
ます。そう、これ僕もやってみたい。これみんなでやるのかな、グループでって書いてますね。
うん、
多分ゲームブックみたいなものだっていうのは聞いたことがあって、実物見たことないですもんね僕。
うん、
いやーすごいですね。なんかいやもうだから逆にあれですよ、うん、最初になんか僕ら我々のボードゲーム熱にとか言ってますくれてますけど、
はい、
なんか。逆にこのシシンさんのボードゲーム熱に、なんか、心地よさというか、なんか当てられたような、そういう感じもありますね。
そうですね。
素晴らしいお便りをありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、なんか嬉しいな。
嬉しいですね。
そう、だからこういうなんかボードゲーム好きな人ってやっぱりこんなにいっぱいいるんだなっていうのが、なんかやっぱ嬉しいですよね。
じゃあ、このシシンさんには、
はい。
なんと、
はい。
番組特製ステッカーをプレゼントいたします。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。はい、
シジーさんはステッカーご希望の際は、はい、住所と本名を、またメールで送っていただければなと思いますので、はい、よろしくお願いいたしますということで、
はい、
お便りの項は以上、 コーナーは以上になる前にお便りちょっと宛先言っておきますね。
はい、はい、
ツイッターアカウントおしゃべりサニバに DM で送っていただくか、Gmail おしゃべりサニバ @gmail.com、シャワー SHA です。なんかね、平さんからの圧を感じた。なんか感じましたね。なんか出したでしょ。
いや、なんかわかんないけど。
殺意みたいな。横島な気持ちを。
なんかこう、あれですよね、ギアの周りが悪いですよね。ガチャコガチャコ。
はい、はい、募集しておりますので、どしどし応募ください。
はい。
ということで、あのコーナーいきますか？
いきましょう。
いきましょう。
ホットゲームインマインド！締めに誰かがホットなゲームを紹介するぜ。今日は誰だ？
俺だ！
イェーイ！疑問系。
はい、サニバタイラが、
はい、
ダッハーということで。
ダ
ッハー。じゃあ本日ご紹介するのはこちらです。
ほわ。
ででしてん！ロールプレイヤー！
出た！
ダッハー！最近ちょっとこのダッハ気に入ってきて。
そうですね。
はい、ロールプレイヤー。まあ話題作でございますね。
はい、
多分、去年か一昨年だったと思います。なんか、ちょっと前にキックスターターで、まあかなり人気を博した、海外作品なんですけど、
はい、
あのね、実はこれ、僕、そのキックスターター当時に、めちゃくちゃ悩んでたんですよ、
うんうんうん、
これは欲しいぞ。まずどういうゲームかというと、
うん、
TRPG の、
うんうんうん、
キャラクターメイキングというのがございまして、
はい、
まあそれはだから例えば筋力、まあ素早さとか知力とか、
うん、
そういうパラメーターを決めたりとか、
うん、
職業、まあ設定ですね、キャラ設定、
はい、
なんかそういうものを、うんうん、どんどん決めていく、これがまあ TRPG あるあるなわけですけど、
はいはい、
言ったらね、このキャラを作るところだけでめちゃくちゃ楽しいわけなんですよ。
うん、
例えば、なんだこのキャラ、筋肉だけじゃねえかとか、
うん、
頭いいけどこいつすぐ死にそうだねとか、
うん、
まあちょっとそういうね、偏ったキャラができたら面白かったりとか、うん、まああるじゃないですか。
はい、
で、このゲーム、このロールプレイヤーってゲームのまず、最初にグッとくるポイント、
うん、
キャラを作りましょう、
うん、
作り終わったら終わりですっていう、ここの時点でもう最高。
いや、わかんないです。
わかんない？
作って遊ばないですか？
この出落ち感。
なるほどね。
もうなんか、もうズコーってなりかけて、一回転して、パーンって着地するみたいな、この最高の、やっぱね、これ考えた時点でもうこのゲーム勝利だと思うんですよ。
うんうん、
キャラ作るとこだけで面白くねみたいな。で、それを最初にキックスターターで見た時から、
うん、
これはちょっと買わんといかんのではないか。まあ、ただでもやっぱ、キックスターターの海外のものだったんで、
うん、
送料も結構高いし、まあ、テキストも結構多いんですよね。
うんうんうん、
で、和訳もまあ大変だぞというので、
うん、
もう二の足を踏んで、
うん、
で、諦めて、
はい、
で、その後、これの拡張も出て、その時にもう一回このロールプレイヤーを買う機会があったんですけど、
うん、
それもぐっとこう、歯を噛み締めながら諦めて、
うん、
でですね、今年発表でしたかね、去年だったかな、去年の暮れぐらいでしたかね、
うん、
発表、そのアークライトさんの発表の中に、
うん、
僕目を疑いましたからね、うん、完全日本語版、ロールプレイヤー完全日本語版っていう文字が出てきて、
うん、
ギョギョギョのギョッともう目がビヨーンっておっぱいみたいにこう飛び出して
例えそして
びっくりして、いやだからこれも昔だったら絶対日本語版なんか出ないよねっていうタイトルだったんで、うん、
はい、
なんかあれですね、こうゲームの話全然してないけど、それぐらい僕の中でこのゲームに対するなんか期待と諦め、
うん、
そして大逆転みたいな、
はいはいはい、
すんげえ嬉しかったんですよ、
うん。キャラってどうやって作るんですか？
はい。じゃあ、ここからゲームの内容をご紹介していきましょう。
はい。
ですね、まぁ、まずゲームの準備の段階で、
うん、
まず、いろんな要素を選んでいきます。まず、種族。これだから、エルフとか人間とかドワーフとかね。
はいはい、はい。
ちなみに、先日、ヤコウさんがこれ遊んでたんですけど、
はい、
その日はね、このゲーム、なんか、ランダムで種族選んでもいいらしいんですけど、みんなから、 顔でドワーフにしなさいって言われて、
そうですね。
顔で選ばれてました。
ドワーフ見して、あ、これ？
そうです。わかるでしょ。
はい。
わかるでしょ。
いいっすね。
あの、全国のこのロールプレイヤー買った方は、このドワーフの男の方ね、あの裏がね、女性になってるはず。あ、そうそうそう。
あ、男の方の、ね、裏ってあるんだ。
ドワーフの顔を見てもらったら、おおむねヤコウさんの雰囲気がわかると思います。
そうですね。
いや、こんなヒゲモジャではない。
まあ、とりあえずまず種族ですね。
はいはい、はい。
で、次に、職業。これはまあいろいろあるわけなんですけど、まあなんか魔法使いみたいなものだったり、戦士みたいなものだったり。
はいはいはい、
はい。はい、それを選ぶ。うん、でまああといろいろあるんですよ。あのなんか最初の、冒険者になるまでにどういう人生を送ってきたかとか。
あるね。
ならず者みたいなとか。
あーはーはー。は
い。まあそういう設定をまず決めまして、ただね、その後やることなんですけど、あのこのゲーム、あの言ったらあれです。あの、サグラダっていうゲームがありますよね。
はい。
あの、言ったらあれです。
嘘だ。
あれなんです。
嘘。サグラダはだってあれじゃんか、そのなんかステンドグラスを作るゲームじゃんか。
う
ん、
でもあれです。いやもうね、すごく雑に言ってしまうとああいうゲームなんですよ。はい、まあもうちょっとあの、知らない方のために補足すると、うん、その個人ボードの中に、これがすごくいいんですけど、あの、打ち抜いて穴が、枠があるんですよね。
うんうん、
サイコロちょうど1個分強みたいな。うん、あのサイコロが埋め込める枠が空いてて、うん、そこにダイスを埋め込んでいくんですよ。
うん、
で、
ね、
結局最後やることは何かっていうと、うん、その埋め込んだダイスの合計値が目標の値になるように作っていく。とか、
うん
ね、あとなんかその、このマスには青いのを埋め込んどいたら点が入るよとか、
あ、サグラダだ。
ね。そうでございましょう。
はい、
うん。まあだからそのダイスを、そのいかに目標の形に理想の形に近づけるように埋めていくかっていう、まあ割とだからそういうね、まあ言ったらこう、なんていうの、数値とかそういうのの調整のゲームなんですけど、
うん、
ただやっぱそこに、この RPG の筋力だ、敏捷だとか、
うん、
あと面白いのがね、属性とかあるんですよ。これ何かっていうと、そのキャラクターが、その、善の心を持ってるのか、悪の心を持ってるのか、もしくはこう秩序と混沌とか、なんかそういうその、属性が動いていったりするわけなんですよ、プレイ中に。だから、あの、ヤコウさんが、あの、ドワーフやった時に、なんか僕は今回はこの、善でカオスなやつを目指すんだい、みたいな、そういうのが出てくるわけなんですけど、まあ、それがなんか、あの、ちょっとうっかり間違って悪の方になっちゃったりとか、まあそういうのもちょっと楽しいじゃないですか。
うん、
だからこのゲームのやっぱいいところは、うん、その数、ダイスをその目標の数値に近づけるっていう比較的無味乾燥なシステムを、
うんうんうん、
まあこのフレーバーで乗っけたこと、
うんうん。確かに確かに。
これがやっぱこのゲームの勝利だと思います。
うん、
まあゲーム的に見ても、その置いた出目っていうのを、うん、あのいろんな特殊能力でいじれるんですよ。
うん、
上下反転させたりとか、場所を入れ替えたり、出目をいじったり、
うん、
まあそういうので、ね、あの、いじりいじりして、あの、コントロールしていく、やっぱりね、うん、ボードゲームやる人っていうのは、あの、まあ常々思うことなんですけど、このコントロールっていうのが好きなんですよね。
ね、選択したいんですよね。
そうそうそう、う
ん。
だからそのコントロールっていうところが、うん、まあ、すごく楽しいゲームですよと、
うん。
で、まあ、いろいろ僕この夢を語ってるんですけど、うん、残念ながらまだ僕は遊んでおりません。
ね、
ということで、あの、遊んだ人にインタビューしたいと思うんですけど。
はい。
はい、聞きましょうよ。はい、
じゃあ、あの、長崎市某所に住んでいる、
う
ん、もう40代になったんですかね。40歳男性の、
はい、
はい、Y さん。
Y さん
?Y さん。
あの、このゲームはどんなゲームでしたか？
なんでお前っぽいの？
僕です。やろうと思ってやられちゃった。まあまあ、面白かったです。
わかるかな？今の聞いてる人だけで伝わったかな？
微妙っすね。
映像があれば、タイラが喋ってるっていうのがわかる。まあいいや。
はい、
そして。
はいはい。一番最初に悩ましかったのは、
はいはい、
これ、あの、要は特徴値、特性値ってその筋力にダイスを置くんですけど、
はいはい、
置いたらあのダイスをひっくり返したりとかできるじゃないですか。はい、
うんうんうん。
で最初にもう8個先に置かないといけないですね、その、それを選ばない。で、8個って結構埋まるなと思うんですけど、
確かに。
ただその、どこを埋めるかとかは、
うん、
そのさっきの設定みたいなところで青を置いたら、まあ星が、勝利点がもらえるみたいなのがあって、
ああ
どこにどう置くかっていうのはまず悩ましかったっていうのは面白かったですね。で、うん、別のプレイヤー、他のプレイヤーの方は、そのもう、うん、その、なんやったっけ、ダイスを入れ替えるみたいな、瓶賞はダイスを入れ替えるみたいな能力があるんですけど、うん、それをもう全部埋めちゃってて、もう入れ替えれなかったみたいな人もいらっしゃって、
ああ、それでもう困っちゃったみたいな。
そうですね。
なるほどね。
うん。
これあの、カードが面白いですよね。あの、だから、カード買うっつったら、これ市場っていうのがあるんですよね。うん、で、あの、武器とか、甲冑とか、うん、まあわかるじゃないですか、
はいはい。
このゲームの面白いの、あの、お買い物カードの中に、こんなのがあるんですよ。恫喝とか。絵を見たら、なんか、ブッチャーみたいなおじさんが、うん、ほらーって言ってる。
恫喝してるね。
これをだから、カードとして買うと、うん、あのね、これは違ったかな。これはなんかその、技能っていうやつだったと思うんですけど、うん、中にはね、こういうのがあるんですよ。
なんですか？
忠実なっていうカードなんですけど、
書いてますね、はい、
これ要するに、うん、あの、この人の特徴なんですよ。
へー。
だから、これを買うと、わかります？矢印が書いてるでしょ、
うん、
つまり、属性が、こっちに動くということなんですよ。
秩序の方にね。
そう。で、ゲーム中にこの、ここに置いてた駒っていうのがこう動いていくってことなんですよね。
うん。9×3 のマスを動く。
そうそうそうそう。で、まぁ、あ、忠実なっていうカードを買ったら、うん、この、ここにいるハーフリングは、忠実なハーフリングという設定になる。
うん。
だから、この辺のアイテムだけじゃないお買い物っていうのは、なんかちょっと素敵ですよね。うん、
そう、でも技能も使うと、
この
属性動くんですよ。
はいはい、技能を使うと？はいはい、赤いやつね。
そうですね。
あ、これのことか。
そうそうそう。
なるほどね、
それ
が
分かんなくて。
はいはいはいはいはい。
なんか要はその盗みとか、あのその勉強するみたいな技能があって、
うんうんうん、
そういうことをすると悪い属性になったり。
なるほどね。使えば使うほど動いちゃうんだ。うん、はぁはぁ。
こんなやつですね。
うん、いや本当だからこう、見れば見るほどこの、なんかシステムとの親和性っていうところが、すっごくこう、なんか楽しく練られてますよね。
そうですね。
うん。これはいいよ、早くやりたいよ。そしてあとこの絵がバタ臭くてすごくいい。なんすかこの、こいつハーフリングかな？ハーフリングのこのなんか、なんだろう、バカ殿様じゃなくて、この、あの、ほくろから毛が出てる人は誰でしたかね？
志村けん。
志村けんだ。
はいはい、うん。変なおじさん。
そうそう。これ僕何回見てもこれ変なおじさんにしか見えないんですよ。でしょ？この全国のロールプレイヤー持ってる人見てほしい。このハーフリングのね、このほくろの感じがどう見ても志村けんにしか見えないんだよな。
そこなんだ。
なんかほくろからどう見てもね、毛が生えてるようにしか見えないんですよ。生えてないけど。うん、いやそういうところも楽しいですね。どうでしたか？なんか、他は、そんなもんでした？結局どうでした？勝ちました？
結局勝ったんですけど、
はいはいはい、
やっぱその、なんですか、特徴で点数取るのか、
おうおう、
その、甲冑とかを、シトシリーズ集めたらすごい点数が入るとかもあるんです
け
ど、うん、そういうので集めていくのか、
おうおう、うん、
なんかそういう、
そんなのもあるんだ。
悩ましさがありましたね。
これもまあ結構あれですよね、やり込んで何度も楽しめるゲームだし。
何度も楽しめます、これは。
あと、やっぱり僕の大好きなこの、なんすか、いろいろ職業が選べて、種族が選べてっていう、この、やるたびに全然感じ変わるし。
これ種族差はあるんですか、やっぱり。
ちょっとあるんですよね。
うん、
あります、
うん。なんかね、この辺の、こいつは筋力高えぞとか、
うん、
他なんかあったかな、その辺ぐらいですか。
いや、もうここだけですよ、多分。
これ必ずダンジョンになってるんですね、裏表が。
そうそう、これはね、好みなんですよ、うん、もう絵の好みで、うん、でもやっぱりその RPG やってる人の中で、
はい、
それってやっぱなんか嬉しいな、
うん、そうですね。
ゲーム的に考えると全然いらないんだけど、この裏面、
うん、
でもやっぱりその RPG をやるときには、例えばですよ、うん、実際に女性の方だけど、
うん、
そのゲームの世界では男性キャラしかやらない人とかいるんですよ。
うん、
逆もいるかもしれないけど、
うん、
ネカマみたいな、なんかそういう、まあそういうのってやっぱりその楽しみなんですよね。
うん、
非日常を体験したい。
普段、
俺って男だけど心はなんか16歳の少女だもんみたいな、
うん、
そういうのが許されるのが RPG の世界なんですよ。
そうですね。
うん、
どうですか？
どうですかって言われても。まあまあ、いいですね。
16歳の少女になり、
まあまあまあ、16歳の少女とは限らずね。
はい。
はい、これはあれですよね。
なりたく。
暴動から抜くじゃないですか。
はいはいはい。
抜いて、普通は抜いた、ちっちゃい側を使うけど、
うん、
これは枠の方を使うっていうのが、
そうですね。
面白くて、
うんうんうん、
で、抜いたこのちっちゃい側は、なんかゴミ捨てのマークが、
そうそうそう。ポリしてねっていうね。
そうそうそう。あれがオシャレだなと思いました。う
ん、あれ、だからよく考えると、
はい、
意外とあんまりないんですよ、
そうだよ
ね、今まで。
うん、
ただ、僕思うのは、まあ、確かにちょっとこれボードのコスト若干上がるとは思うんですけど、
うん、
今後このシステムどんどん採用してほしいなと思って、
うん、
ボード上にコマを置くタイプのやつ増えてるじゃないですか、個人ボードとか。
はいはい、
で、やっぱ、ずれるんでございますよ。
そうですよ。
うん、これだから、スタンダードになってほしい。やっぱこれずれないっていう、すごく大きいメリットがあるんで、
うん。
うん、どうですか、よろしいですか？
いいと思います。
はい。
はい。
ということで、本日ご紹介したゲームは、ロールプレイヤー完全日本語版でした。
はい。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうござい
ました。じゃあ、終わっていきますか？
はい。
はい。聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
また
お会いいたしましょう。
はい、
お届けしたのは、砂川と、
ヤコウと、
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。